皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。毎月最後のポッドキャストではリスナーさんからの質問に答えていたのですが、最近質問がメールで来ないので、今日のポッドキャストではダンサーが自分の体を信頼するためにという記事を選んでみました。ちょっと分かりづらいタイトルですよね。でもなんでダンサーが体を信頼しないといけないのかからブログがスタートするので、まずは聞いてみてください。ダンサーが自分の体を信頼するために。2021年1月7日、各地で再度緊急事態宣言が出されました。舞台がなくなった人も、バレエ団のレッスンがなくなった人もいました。またオンラインに戻っちゃうんじゃないかと心配している生徒さんや保護者、もちろんバレエ教師もいたと思います。そんなダンサーたちのサポートをするために、1月のセミナー期間が終わったと一息つく前に、緊急事態宣言中ダンサーサポートエクササイズという、何とも名前の長い投げ銭スタイルエクササイズクラスを計6回お送りしてきました。ご参加くださった方、サポートしてくださった皆さん、どうもありがとうございました。エクササイズクラスのトピックを見てもらって分かるように、今回は筋肉とかバレエのテクニックにフォーカスするのではなく、キーワードに沿ってエクササイズをしてきたのね。エモーションクリエイツモーション、エモーションクリエイツエモーション、感情が体を動かし、体の動きが気持ちを作るから、今日はキーワードの中でも一番大切だと思うもの、トラストについて書いていきたいと思います。なんでトラストが一番大切なキーワードなのか。ダンサーイコール体を使って芸術を表現する人だと仮定すると、ダンサーが自分の職業ツール、もしくは表現の道具、舞台でコントロールできる唯一のもの、どんな言い方でもいいんだけれども、を信頼していないというのは大きな問題になると思いませんか？でも自信を持って、私の体を信頼してますと言うことができる人はとても少ないと思うのね。そして体はあなたを信頼してるかなんて考えたことがない人もたくさんいると思う。この記事の中ではトラストを信頼と訳していくけれど、信用としてもらっても大丈夫です。私は個人的に信頼の方が言葉として好きなので、こっちを使っていきますね。信頼は関係であり、 2way。 信頼関係という言葉が指すように、トラストは私と相手の両方の努力が必要です。まあ今回の場合は体と私の 2way で信頼関係が必要ってことね。私が体を信頼するということは、レッスンの言葉で言えば、一生懸命練習したから上達するって信じてるよ、こうやったらバランスが取れるって信じてるよ、緊張はするけど舞台の上で精一杯の力を出し切るって信じてるよって感じでしょうか。だって唯一のツールだもの、舞台の上での相棒でしょ。踊っていない人にとっても体は生涯のパートナーでしょ。嫌いな友達とは絶交できるし、旦那だったら離婚すりゃいい。でも自分の体とは一生付き合っていくわけ。その相手を信頼できないとしたならば、すごく悲しいことだと思いませんか？じゃあ具体的には、体を信頼するためには何をすればいいのかって話よね。さっき挙げた、一生懸命練習したから上達するって信じてるよを例に出したら、上達するために何を練習したらいいのか、どれくらい練習したらいいのかが分かっているプラスやっているとしたら信頼できると思うのね。こうやったらバランスが取れるって信じてるというのも、何度も練習しある程度自信のある方法を知っているからこそできること。つまりこうやったらこうなるという関係性が分かっていると、信頼関係ができるんだと私は思います。寝っ転がったら床がある、リンゴを落としたら地面に落ちるそういうやつも含めて、まあ重力を信頼というかは別として、重力が確実に存在するという絶対的信頼の上にほとんどのものは作られてるじゃない、そういうやつよ。だから宇宙ではボールペンが使えなかったという有名な話もありますよね。皆さんが信頼する人もそんな感じではない？この人だったら秘密を伝えても後悔しない、この人のやっておくねという言葉は信頼できるとかさ。ここでも仮になるのは、こうやったらこうなるという関係性、過去の言動行動を見て信頼というのができるわけだから。今までの話をまとめると、体が資本のダンサーは自分の体が信頼できないと困る、人生生まれてから死ぬまで一緒なのは体だけなんだから信頼したいという部分から、信頼っていう言葉は変だけど、こうやったらこうなるという積み重ねがあると 人間関係でも信頼が生まれていく。信頼しようというポジティブ思考じゃなくって、過去の行動、言動の積み重ねが信頼関係を少しずつ作ってくれるんだということ。じゃあここで聞いてみましょうか。体に信頼してもらうために何してます？ここよ、問題は。体には足高く上げて、毛が早く直して、ジャンプを高く、勉強、集中、家事、一日の中でやってほしいことばかりお願いする。でも体に対してやってることは、体の構造的に危険の動きを繰り返す。痛みはプッシュするし、治る時間も与えない。必要な筋肉をゆっくり鍛えてあげることもしない。睡眠や栄養ケアは全くやってない。だけどこれやってあれやってと次から次へ指令は来る。それで信頼関係生まれると思います？体がこれ以上すると痛いよ、怪我するよ、そろそろ疲れてきたよと伝えてるのに無視し続ける。ゆっくり鍛えてあげたら、ターンアウトでも跳躍力でも関節可動域でも絶対に育つのに、段階を踏まないし、コンスタントにやらないし、すぐ諦める。赤ちゃんにいきなり流暢に喋ろって言わないのに、最近動いていない親にマラソン完走しろって言わないのに、自分の体にはやらせる。〇〇さんがこう言ってたから、なんとか雑誌に書いてあったから、こうやって外からの情報に踏み回らされて、体に一番いいのかなと考えていない。ということで、ご自身のブラック企業レベルに気がついていただけましたら、もっとシンプルに考えてみましょう。安定と不安定、どっちが信頼できます？そりゃ安定だよね。グラグラしたはしごに登りたくないだろうし、命綱が緩かったら怖いのよ。土台となるものは強くあってほしいし、変なところでスリを楽しみたくないでしょ。こうしたらこうなる、もう言い方を変えると、アクションに対して常に同じリアクションが戻ってくるということ。例えばバレエ界で一時期流行った床反力というのも、重力がある床に立っている人間が押す力に対するリアクションなんですよ。もちろん人間はマシンではないので、常に確実に同じリアクションが返ってくるわけではないですから、例えば疲れてる、焦ってる、嫌なことがあったという時に、いつも同じ笑顔でいられないってことはあるじゃない。人間関係の信頼はもう少しアバウトなところもあるかとは思うけれども、今日は機嫌がいいけど明日は怒鳴り散らす、この人の前では笑顔だけどあの人の前では態度がでかいっていうのは嫌だよね。体だって、今日はケアしてもらったけどこの先1ヶ月は痛みを無視する、エクササイズが不定期で強くなる機会を与えてもらえない、だったら嫌でしょ。痛いよ、疲れたよと伝えていたのに無視して動けなくなるまで労働させられたり、痛い行動を繰り返されたら、これを虐待とかいじめというわけ。自分の生涯のパートナーに対しての行動でこれはないだろだけでなく、他人にやったら犯罪です。安定不安定っていうのは、教師のためのバレエ解剖学講座などでもお話ししてるんだけど、柔軟性の鍵になります。安定していれば無駄な力が必要ないため、持っている可動域最大限を使うことができる。つまり踊りの中で使える柔軟性がアップする。テクニックが安定していれば表現力もアップする。だって体を使って表現するんだから、バレエは。体が安定していれば無駄な力が必要ないので、疲れづらいし怪我もしづらい。だからね、ダンサーは自分の体を信頼する必要があると思うんです。床のように、重力のように、絶対的に私たちを支えてくれる力、目には見えないかもしれないし、普段だったら気に留めないかもしれないけれど、陰であなたを支えてくれて日常生活を可能にしてくれるもの、そのように体も私たちのやりたいことここではバレエを支えてくれるだけの強さが必要なんですよ。これをバレエの基礎と呼んでもいいかもしれない。テクニックの基礎ができていなければ、踊りは不安定になり、柔軟性、表現力も低下するし、見ている方も踊ってる方も疲れる。もちろん怪我も増える。ただバレエの基礎の前に、正しく立つを含めて運動ができるだけの基礎体力や筋力は必要です。もちろん栄養や睡眠など体を作る部分も健康体の基礎だけど、それも甘く見られてる。がこの話はセーフダンスシリーズで、ダンサー用、教師用両方でお話しているので、今日は割愛しましょう。結論、体に信頼してもらえる人になれ。体と私でなくても、友達と私、生徒と先生、親と子供、信頼関係は両サイドの努力が必要です。でも他人を変えることはできないじゃない。常に自分がコントロールできるのは自分だけ。だからこそ、自分の体に信頼されるような人間になってみてください。そのために、コンスタントというキーワードを常に使ってみて。 コンスタントに体のケアをする、コンスタントにトレーニングをする、コンスタントな生活習慣をキープする。もちろん変更しなければいけない部分はあるよ。そこはダンサーの柔軟性でカバーしてね。具体的にはこれから忙しくなるからケアの時間をしっかりとスケジュールに入れとこう。この時期はエクササイズの時間を取ることができないからレッスンでは十分に気をつけよう。最近寝不足だからこの週末はゆっくりできるように調整しようとか。一日歯磨きを忘れても虫歯にはなりません。一日中歯磨きしても虫歯は治せません。これがコンスタントに物事を行う力。毎日は歯磨きみたいにやる必要がなかったとしても1週間に1時間エクササイズをしたら半年後には26時間、1日ずっとぶっ続けでやってるより長い時間エクササイズをやったことになります。1ヶ月に1度の勉強を3ヶ月続けたら3ヶ月前よりは確実に知識は増えてます。そういうこと。もちろん筋肉や知識の世界では同じプログラムを続けていても体が慣れてしまいます。ほら、同じ3つの計算式を何度も何度も解いててもテスト勉強にならないのと同じように、徐々に難易度を上げていく、応用問題を解いていく。これはバレエやエクササイズだけでなく全ての習い事や趣味でも言えることですが、コンスタントに斜め上を目指すっていう感じでしょうかね。階段の 2,3 段飛ばしをしないっていうイメージ。世界中が不安定な今、来週、来月、将来だけでなくかなり直近の生活も信用できないこの時代に、あなたと体という最強コンビの信頼関係を築いていってあげてくださいね。最後に頼れるのはやっぱり自分の体しかないんでね。いかがでしたか？自分の体信頼できそうですか？それとも信頼関係を築く必要があるんだなと感じてもらえたでしょうか？記事にも出てきた教師講座や柔軟性、ダンサーが自分の体を理解するためのセーフダンスもこの春のオンラインセミナーで行われます。申し込みは4月3日の土曜日からですが、その前にどんなクラスがあるのか、いつ行われるのか、誰向けのクラスなのかなどは DLS サイトでチェックしてくださいね。ということで今日のポッドキャストはここまで。また来週お話ししましょう。ハッピーダンシング佐藤愛でした。